高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。暑いですね。
暑いですね
配信24回目、もうすぐ1周年、
はい、
というタイミングですが、暑くなってきた、この時期といえば楽しみなのは、
はい、そうですね、ボーナス、はい、
楽しみですか？
楽しみです。
え、そうなんですか？
はい、皆さんがウキウキするのを聞いて楽しいです。
いい人だな私去年が最後に、
はい
今年からボーナスがない人生だったんで悲しいです、ボーナスもらえないのも悲しいですけれども、今日のお話は楽しく進めていければと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話を届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、夏のボーナス。前回はロボアドって何についてお話しましたが、今回は夏のボーナスです。6月から7月がボーナスの時期ですかね。日本経済新聞社がまとめた2024年夏のボーナス調査、これ中間集計のものですけれども、これで見ると平均支給額、加重平均で見た平均支給額は前年比 6.92% の907,772円。これは3年連続で前年を上回った。羨ましい。
そうですね、めっちゃ羨ましいですね。
すごいですね、90万円ですって。しかも3年連続、
うん、
でこれ記事の中だと三菱商事は641万円なんていうのもあったりして、
うん
黙っちゃいますね
そうですね。
あの新聞社、
はい、
多分テレビ局もそうだと思うんですけど、はい、メディアって年収に秘めるボーナスの割合が高いんですよ。これ諸説あって、日々辛いのでお前ボーナスまで我慢しろよというのを人参にして頑張らせるっていう説もあるんですけれども、フリーランスになっちゃってもらえなくなったので。でも横川さんはずっと。
そうですね、ただ実家とかで勤めてた頃はもらってました、
うん、あ、ボーナス
実家から
夏と
そうですね、
冬、
はい、
お、まあね、ちょっと悲しいって言ってみたんですけど、
はい、
実はね忘れてました、
うん、
存在を。あ、そうだ、ボーナスの時期だなって、こうニュースで聞かなければ多分思い出さなかったと思うんで、今日の会話思い出させられて辛いです。
でも本当に多分個人差もねめちゃくちゃあるものだと思うので、うん、あくまで多分今回の調査の対象だった会社さんではこれだけ増えてるっていうところで、
まあそうですよね、うん、すっごい多いところもあればほとんどお小遣いみたいなところもあったり、今年は出ませんなんてこともねあったりするかもしれないので、引きこもごもかもしれません。で、今年はやっぱ気になるのは減税の影響ですか？
そうですね、今年はあの今特にっていうところだと、まあ、これ放送が7月ですが、まあ、政府が6月から実施している所得税と住民税の定額減税っていうものが6月に実施されまして、所得税の減税額を給与明細に明記することが、まあ、企業に義務付けられるということで結構話題になっていたかなと思います、
うんうんうん、それはあれですよね、これだけ増えたんだよこのおかげでって分かるように書いてねっていう、まあちょっと僕は聞いただけせこいなこれっていう感じはしたんですけれどもいずれにせよちょっと多いかもしれないっていう話ですよね。
そうですね、
普通にもらえるよりね。で、まあちょっと多いかもしれないっていうのはいくらもらえるか分かってなきゃ分からない話なんで、意外とボーナスってどんな仕組みで決まってるかとか、どの時もらえるかとかって、うん、ルール知らないでもらってるかなっていう感じがしなくはない。私はあまり把握してませんでした。
確かに清明祭を見られてねいらっしゃらない方も含めてたくさん結構いらっしゃるかなと思う。そういう方はぜひね、あの前回少し前にやらせていただいた清明祭の回、うん、聞いていただけたらと思います。まあ、ボーナスの支給はあるないっていうのが結構会社によって異なりまして、その何ヶ月分とかいくらっていうのがまあ異なると、うん、まあボーナスにはただ所得税と社会保険料も含めてなんですけど、こちら課されるので、そうですね、定額減税っていうところも関わってくる。会社さんも計算の仕方によってはあるのかなというところですかね。
でまあそれでね、ボーナス一応お給料以外の臨時収入っていうことに、まあ一応夏冬もらえるだろうとは思ってるけど臨時収入で入ってくると。でこれをね使っちゃおうか、貯めるか、あるいは投資に回すか、これ選択肢がたくさんあるわけで、どうしましょうって話ですね。ここで今日のポイントです。ボーナスを有効に活用しよう。当たり前すぎるポイントですね。横川さん、ボーナス90何万円、
はい、
じゃあ思いっきり切り上げて100万円ポンと入ってきたらどうします？
うん、そうですね、現状の私でしたら半分は使い半分は投資かなっていうところですかね。でも結構そのこの時期本当に現行であったりとか、まあ、人からの相談であったりとかでボーナスの使い道みたいのってすごくやっぱ聞かれるんですけど、やっぱその使いたいって方も結構多かったりはするので、うんうんうん、まあその全額貯金にとかちょっと違うかなって私は思ってて、
おー、なるほど。
今の私でしたら投資の商品買いますけど、まあでもそれを貯金にしてもいいと思いますし、うん、ちょっと買ってちゃんと資産運用資産形成もするみたいなところも、うん、まあ、考え方っていうのが一番基本にあるといいんじゃないかなと思います。うんうんうんうん、
私はね今ポンと100万もらったら使うかな。
全部ですか？
全部に近いぐらい使っちゃうかも。あれとかこれとかって足すと100万ぐらいいくかなって、なんかね今ねちょっとバイク欲しいかなとかね、
あ、なるほどね、
欲しいものがあったりして使っちゃうかもなっていうのは、会社員時代はねこれちょっとダメな家計だったんですけど、結構ボーナスで赤字の補填をしてたんですよ。ありがちですよね。
ありがちですね。
月々赤字で、微妙に赤字だなと思ってると、あ、半年間助かったみたいなギリギリの資金繰りだったんですけど、今ボーナスない前提でいろいろとね家計を切り詰めたりいろいろとやってるおかげで回ってるんで、あれなんかこれあぶく銭だみたいな感じが今100万もらったらしちゃうかなっていうね。で使っちゃうとお金はたまらないと。
そうですね、
はい、
やっぱりそのボーナスの時期だからこそ本当に使い道っていうのをしっかりね皆さんも考えていただくっていうところで、資産形成とかもちょっと視野に入れていただきたいなと思いつつ、うん、定額減税あるっていうお話しましたけど、
うんうん、
合わせて4万円なので、まあ、その4万円分をどうするのかみたいなところも、うんうんうん、まあ、考えるとまあいいのかなっていうところですかね。
うんうんうん、
この後詳しく定額減税についてはお話ししていきます。
じゃあちょっと横川先生の解説をお願いします。
はい、
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話、ニュースこの一本。このコーナーではお金にまつわるニュースをご紹介します。横川さん、今日のニュースはってもう前振りバッチリですね。
はい、日経電子版5月22日付、定額減税6月開始、政府が1人当たり4万円還元。
政府による定額減税が6月に始まりました。国への所得税と地方自治体への住民税を1人当たり合計4万円差し引くものです。物価高の影響を受ける国民の支援策として岸田総理は税収増を還元すると訴えています。ポイントになるのはどのあたりになるんですかね。
そうですね、すごく簡単に言うと手取りが4万増えますっていうところ
以上って感じですね。
はい、税金が4万円分減らされるので手取りが4万増えますっていうところなんですけど、
うん、
所得税と住民税というところで、所得税からは3万円、住民税からは1万円ということで、うん、それぞれ減税される金額が異なっているというところで、基本的には6月に支給されるお給料だったりだとか、まあ、ボーナスで一度にであったりだとか、もしその3万とかが例えば1ヶ月のお給料で、
うん、
所得税が1万5千円とかの方は3万にいかないと思うので、うんうん、そういった方はボーナスであったり7月分のお給料であったりとかに反映されて手取りがちょっと増えてるような形になるような感じですね。うんうんうんうん、
これあれですね、低率だと所得が多い人は多め、少ない人は少なめみたいな感じになっちゃうけど、みんな同じっていう仕組み、
はい、ただ年収が2000万円以上の人は対象外になってます。
うんうんうんうんうん、はい、 とっても年収が多い人以外はみんな4万円
そうですね
一律返ってくる。でおっしゃる通り税金が少なくなるっていう形なんで月々納めてる税金が少なめの人は分割で毎月その分の税金がなくなってるって形で増えるっていう、
ね、そうですね、うん、で会社員の方であればそのお給料に反映されるんですけど個人事業主の方は確定申告の際にその所得税の分が反映されるのでちょっと時差がありましてただ住民税の方は6月から反映されるような形になります。
うんうんうん、
はい、まあ、いろいろなパターンがあると思うので詳しくはちょっとあの個人で調べていただけたらなと思うんですけれども基本的に今回の定額減税は4万円分、まあ、税金があの引かれるっていうところでなくなるっていうところで実施されているような形になります。うんうんうん、
でこれって昔々にもやったことがあってアジア通貨危機とかね大変だった頃ですね1990年代の後半にやったんですけど私ねなんでこれまたやるのかなと思ったのは当時もいまいち評判悪かったんですよね。やったはいいんだけどこれ一応家計の支援っていうことで大変だからっていうのプラスやっぱ景気がちょっと悪くなっちゃうかもしれないから皆さん消費に使ってねっていう感じで、まあ、割とばらまきだみたいなこと言われてで今回も同じような批判を受けてますよね。でこれどうなのかな4万円みんなもらって使うんですかね。
結構いろんな方にお話聞いてると4万円はやっぱちょっと少ないって言ってる方がもうほとんどですかね。
4万だとインパクトはいまいち、4万逆にあれか4万だと使っちゃうのかもしれないですね。
そうですね、まあでも手取りが増えてるっていうだけになるのでお金として渡されたらなんかこのお金ちょっと使おうかなみたくなるけれどもなんか毎月のお給料として振り込まれてる金額が増えてるってだけだとなんかあんま実感がない方が本当多いんじゃないかなと思いました。
あー なんかそうか例えば先月残業頑張ったからなみたいな、
はい
のと同じような感じ、
うんうんうんうん、
なるほどねそうか確かにそれだとちょっと消費へのインパクトっていまいちなのかもしれないですね。ということで私はねなんか給与明細に書くっていうのはすごい事務処理負担が重いみたいな話も含めてなんでやったんだろうと思うんですけど4万円はありがたく頂戴します。
はい、
以上ニュースこの1本のコーナーでした。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。
さて今日の話は夏のボーナスというテーマをお送りしています。
はい、この時期は本当まとまったお金が手元に入る時期なんですけど先ほどもまあちょっとお話ししたんですけど、まあ、高井さん結構お金が入った時ってどうしてますか。
まとまったお金が入った時今私もあの自営業者みたいな感じになってるんで、はい、集金が入った時ですよねそれってね、
はい
お仕事終わってしばらくすると集金があった時ですよね、はい、これねなんかずれてるせいだと思うんですけどお仕事してからしばらくしてから入金があるじゃないですか。お給料の時って今月働いたなと思うと月末にお給料入ってきたんですごい対価だこれっていう感じがあったんですけど今ねなんかあれなんでお金入ってきたんだっけってよく分かんなかったりする時もあったりしてそうするとね意外と働いたからご褒美みたいな使い方しませんね。
うん、
あなんか入ってきたこれってなんだっけってあ2ヶ月前にやったあれかみたいな感じなんでちゃんと取っておこうってなるんですよ。だからね会社員の時よりもポッて入ってきたらなんかちょっと使っちゃおうっていうのはちょっと減ったかな。
うんまあ、あれですよね。やっぱ会社員の方ですと例えば毎月定期的にね本当入ってくるっていう安心感みたいなものがありますからそれにでやっぱやりくりしてる日々がある中で、うん、なんか当たり前に、ね、なってしまうっていうのはあるかもしれないですね。
お金の入り方が安定してるじゃないですか。でそこに臨時収入があるっていうのとちょっと違うでしょ。デコボコがあってあれなんか今月多いみたいなでも多くても来月少ないかもなと思うとなんかそんなポンポン使えないですよね。だから臨時収入あった時の使い方ちょっとサラリーマンの時と変わったような気がしますね。
実際その収入ってその、まあ、月によって違ったりとかするじゃないですか、うん、そういった中で貯金とかってどうされてますか。
貯金はね一定額でやっていて、
うんはいはいはい、
貯金投資正確に言うとあれか貯金は余った分ですね、
はい、
投資はもう一定額で天引きで消えていくっていう buy and forget
やってるので、それは崩せなくて、で月々、まあ、たまにマイナスになったりしますけど、余った分が貯金になるっていう感じかな。これでもあれですよね、貯金の財布も分けた方がいいんですよね、天引きで。
そうですね、分けた方がいいとは思います。あの貯金がやっぱ分かりやすいっていう意味で、貯蓄額っていうの、今いくら貯金してっていうのが、なんでそうですね、まあボーナスみたいなのが入った時に、でもボーナスでプラスアルファで貯金されるみたいな方も結構多いかなと思います、うん、やっぱ日々の収入だと結構カツカツだけども、その分多くボーナスで貯金に回してるみたいな方もやっぱ多いように思いますので、それもすごくいいのかなと思いますね。
あとあれですね、私ね、自分を褒めてあげたいのは、サラリーマン時代に住宅ローンを組んだんですけど、ボーナス払いなしにしたんですよ。なので今ボーナスがなくなってみると、これはすごい助かってます。
確かにクレジットカードとかで結構ボーナス払いを選択されてる方もまあいたりはするので、ね、本当そうなるとボーナスやっぱ使えなくなるっていうか、その分は残しておかなきゃいけなくなるっていうの、結構ちゃんとお金の管理をしていかないとちょっと怖い部分はありますよね。
お金の管理的には横川先生、そのボーナス払いにいろいろするってのはどうなんですか？
どうしても欲しいもので、今の手持ち金で買えないものがあったら、それは今しかできないお金の使い方なのかなとは思ったりはします。
それは今頭に思い浮かべていたのは推し活じゃないんですか？
推し活ではないです。私は
違うんですか？
高いカバンです。
高いカバン、あ、なるほどね。、はい、それはもう今ね、すぐ買えばすぐ使えてすぐ効用を得られるわけだから、ボーナスまで待って買うよりは長い期間使える
のとか、あとまあその私が欲しい高いカバンとかは、その時しか在庫がない時だったんですよ。
ああ、なるほど。
在庫がないものとかってもう二度と巡り合えないかもしれないからっていうのはありますね。なるほど、
それ多分売る方の作戦ですよ。
でも実際女友達とかでやっぱそういう子多いです。
はあ、そうか。そうなるとまあボーナス払いは便利だなっていう話に。
そうですね、まあ、ただ本当にちゃんとその分って残しとかないといけないので、他のことにボーナスは使えなくなってしまうっていうのが前提ですよね。
おお、まあそれはボーナスがある程度安定して読めるようなお勤め先だったらありなんですかね、
そうですね。
いや昔ね、昔というか名作の漫画で「なにわ金融道」ってなんですけど、あの中である登場人物が借金地獄に落ちていくきっかけがボーナス払いを当てにして借金をするんですよね。で証券会社勤務でバブル崩壊でボーナスで出ないってなって借金が雪だるま式に増えるっていうことだったんですけど、ちゃんと出るっていうね、見込みがある将来のボーナスだったらそういう手もありなのかな。
そうですね、でもやっぱ結局ちゃんと先にクレジットカードもそうですけど、ちゃんと先に払えるのかどうかっていうのは大事ですよね。払えなかったらやっぱ大変なことになってしまうので、まあ、やっぱそういう意味でも計画性っていうところが結構大事かなと思います。
はい。私あと会社員時代を思い出すと、ボーナスが出た時だけ特別お小遣いをですね、自分にあげてました。自分と奥様に一定額、大した額じゃないんですけどね、これだけは無駄遣いしていいよみたいなのをあげるっていうのをやってましたね。
そうやってちょっとそのなんか自分が自由に使えるお金みたいに思えるのがボーナスでもありますよね、なんかある程度の金額でしたら。
でもやっぱり僕が会社員だった頃はちょっとボーナス出るとそのお小遣いでも、自分で決めたお小遣いこれだけねっていうやつ以外でもやっぱ振り返ると若干無駄遣いする傾向あったかなっていう感じがするんですよね。買い替えなくてもいい家電買い替えちゃったとかね、とかって PC も買い替えちゃったりとかっていうとかあったんで、これポンと入ったお金の心理的なインパクトってどうコントロールしたらいいんですかね。
でもやっぱり先にね、本当使い道を考えておくっていうのは結構やっぱ大事ですよね。本当貯金とか投資とか、やっぱしてない方とか、あんま資産運用してないよって方でもちょっとデビューしやすくはなるじゃないですか。日々のお金で捻出しにくい投資額とかも、まあ、1万円ちょっと投資してみようかなとかなりますし、まあなんかなんていうんですかね、何に使うのかっていうところを、まあ、資産形成とかに使うやってない方はそのデビューとして考えてもいいのかなと思いますし、
なるほど、もうもらう前からちゃんと考えておく、セルフ転引きするってことですね。
そうですね。
ああ、そうか、やっぱそれやらなきゃダメか。 そういうプランを立てるってでもなかなか難しいような気がするんだけど、誰も教えてくれてないような気がするな。
なんか結構推し活をしてると、なんか事前にチケット発売何月何日いくらとか、
うん、
何月何日にグッズ発売いくらとか、結構先のスケジュールでお金を使う予定が立てるらしいっていうのがありまして、なんでまあなんかその感覚かなと思います。
え、すごい。なんかそれ面白いですね、はい、商品の先が読めるってことでしょ。
そうです、そうです、そうです。
あ、ここでこれにお金を使うに違いないから推し活資金はもう天引きで取っておくみたいなこと、
うんうんうん、そうです、そうです、そうです、とかをやるので、
つまりマネープランを身につけるには推し活からってことですか。
、ね、それが本当に家電でもいいですし、ね、まあ、大体、まあ、昨年度の金額とかも分かると思うので、
うんうん、ボーナス
とか、
うんうん、
まあ、大体これぐらい入ってくるなみたいな、まあ、思った上で私はこれを買う、うんうん、その何月何日に買うぞ、いくらいくらだぞっていうのを前もって考えておくことはできるのかなと思います。
お、私ね、あとね、ボーナスおすすめはね、多分今年入社された人は夏のボーナスはちょっぴりだと思うんですよね。で、冬から満額というかもらえると思うんですけども、これねプリントアウトするかなんかして取っとくといいです。私たまたまなんですけども、日経を辞めた時に昔のね給与明細がね会社の古いファイルから出てきて、でボーナスも出てきたんですよね。で、入社 2,3 年目のボーナスの明細が出てきて、これがね、いやー俺頑張ったんだなっていうぐらい結構退社する時点では増えてたりしたんで、足跡を見ると楽しいかもしれないので、記録として取っとくのも楽しいんじゃないか。
そうですね。で、本当この6月の定額減税の件が給与明細だったりに書かれてるので、うん、まあ、そういった意味でもね、給与明細を一回見てみるっていうのは、
うん、
このタイミングですごく大切なことだと思いますね。すすね、うん、ちなみに高井さんは定額減税の4万円だったら何に使いますか？
うん、4万円、めちゃくちゃ微妙な金額ですね。本当言われてみたら4万、今ね10万円以下のもので欲しいのってカメラなんですけど、ちょっと4万じゃ届かないな、プラス2万ぐらい払ってカメラ買うかなっていう感じかな。
絶妙な金額ですよね、4万円。
4万、そうか、やっぱ使っちゃうんだこうやって。
そうだから4万円与えられるとなると多分ね、何に使おうかなって考えちゃうんですよね。
そうかそうか、そうか、
なる
ほど、はい、カメラ迷って2ヶ月ぐらいなんで、そろそろじゃあこれきっかけに買おうかな。
でも、あの、個人事業主は確定申告の時に所得税分が反映なので、
はい、そうですね、
はい、はい、ちょっとそこに時差がありますね。
気をつけます、
はい、ここで今日のポイントです。この時期はボーナスの季節でもあり、今年は定額減税もあり、一時金が手元に入るので使い道には計画性を。
計画性を、これは非常に耳が痛いですね。はい、ちゃんと計画します。じゃあ今日のまとめもしておくと、一時金を貯蓄に回すという考え方もある一方で、投資に回すか自己投資という意味で消費に回すこともできます。そしてどこからどうやってボーナスが出ているか、ちゃんと給与明細、賞与の支給明細を見ましょうということですね、
はい、
以上、今日の話は夏のボーナスでした。
高井弘明と
横川楓の
お金の話。
高井弘明と横川楓のお金の話、エンディングです。24回目お疲れ様でした。
はい、
うん、私も聞かれたんで聞いちゃいますけど、
はい、
横川さん4万円だったら何買っちゃいますか？
私は投資します。
そうなんだ、
はい、
買いたいものがない、はい、とりあえず。
そうですね、
私4万ごときでは全然足りない。
そうですね、まあ、でも最近私の大好きなペヤング、う
ん、はい、
焼きそば、
ペヤング
焼きそばの焼きそばが私は大好きなんですけど、
なんと
それが値上がりしたんですよ、ちょっと前に。
え、そうなの？
っていうのですごい物価高を本当に肌で感じたので、う
ん、ごめんなさい、ペヤングね多分この20年ぐらい食べたことないと思うんだけど
、はい、
あれって今1個いくらなんですか？
あ、ちょっと今すぐ忘れちゃったんですけど、でも結構数十円単位で値上がりしたんですよ。
百数十円が数十円とか。
そう
ということは 20% とか。
いや、そうだ、結構値上がりして私は衝撃だったんですよ。 なんで物価高すかをすごく。
ペヤングいつ食べてんの？
え、でも結構食べてます。
え、そうなの？
本当大好きなんで。
夜中に食べちゃうとかそういうんじゃなくて、
普通にお昼ご飯
で。今日のランチはペヤングみたいな、はい、マジですか、はい、皆さんこれラジオだから映らないですけど、そんなにペヤング食べてるとは思えないスタイルですよ。どうなってるんですか？どこに消えてるんですか、ペヤング？それで、じゃあやっぱりインフレやばいなと。
うん、そうです。もう本当食費の値上がりをすごく感じて、その時に、うん、今までで一番感じたので、
はい。面白すぎますね。
ちょっとだから今やっぱり食費とかが増えてるなっていうふうに思って、やっぱそこに使うお金になる可能性もあるなと思いました。
なるほど、うん、そうか。食費に消えてしまう、値上がり分で消えてしまうかもしれないけれども、値上がり分をヘッジするために投資に回すっていう側面もあるんですね。はい、はい、いやまあインフレっていうねことで言うと、最近本当何でもかんでも上がってますよね。
本当に
私がねやっぱ感じるのは、昔からよく行ってた安いチェーン店、パスタ屋さんとかね、うん、に行くと普通のお店と変わんなくなってですね、値段があれみたいな。でまあ美味しいからいいんだけど、うん、で普通のお店に行くと前より2割ぐらい高くなる気がしません？
確かに、
うん、それを考えると確かに4万円ってそっちに消えちゃう気もしなくはないですね。
そうです、やっぱね、私はあまりしてないんですけど、自炊とかしてる子とかはやっぱ本当野菜の値上がりがすごいって言ってますし、
うん、はあ、うん
ね、そういうのでやっぱり結構物価高の影響を受ける、
うん、
私たちへの支援策としてっていうところがなんかつながってくるのかなっていうのはあります、うん、金額的に。
なるほど、確かに4万円微妙だなとかって散々言ってましたけど、微妙じゃないですね、
はい、
大事ですね4万円、はい、ね、確かに月の食費って今一人暮らしの若い人だといくらぐらいなんですかね。
いやでも結構やっぱそもそも手取りがねやっぱ20万前後って考えると、うんうん、少ないですよね。要するに半分家賃とか考えたら、
まあ、4万とかっていうと1ヶ月分の食費ぐらい出ちゃうみたいな。
もっと少ないと思います、1ヶ月分の食費は。
あ、じゃあ結構インパクトありますね。
あ、そうだと思います、
ね、食費に回せば
社会人 1,2 年目のとかにとってはありがたいかなと思いますね。
お、なんかねそうやって言われちゃうと、いやそれは普通に考えてお金にほら色はついてないじゃないですか。ちょっと僕の4万円は普通に子供の学費に消えてるんじゃないかっていう気がしたらすごい夢がなくなってき
た。でもそれこそ高井さんのねお子さん多いから家計のお金に消えるっていう
普通に、はい、高井の4万円消えました。
はい、この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は7月25日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組サイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
やっぱりボーナス欲しいな。